もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お世話になります。
よろしくお願いします。
いえ、こちらこそよろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
フランチャイズ契約上で途中解約した場合に、契約条項の中にそのフランチャイズで契約した事業の内容の5年間やっちゃいけないっていう条項があるんですね。
はい。
これが拘束されるべきものなのかどうかということをお聞きしたかったんです。
はい。フランチャイズ契約をあなたがしたわけですね、お店とか。
はい、してました。
はい。どのような職種でしょうか。
麺類ですね。
麺類。
はい。
麺類のお店をあなたがフランチャイズ契約で開いたということですね。で、何年前ですか。
3年前から。
3年前。
はい。
で、その親会社との契約の中に途中解約は5年間できないという条項があったわけですか。
そういうことです。
今現在このお店はどうなってるんですか。あなたの店は
今ちょっと中止してます。
休止。
休業です。休業。
はい。休業。いつから休業です、
先々月からですかね。
先々月から。休業の理由は何ですか。
やっぱり売上のダウンですよね。
売上のダウン。
ええ。
ちょっとわからないことがあるので教えていただきたいんですけども、
はいはいはい、
フランチャイズ契約というのは売上のどれぐらいをこう引かれるというか、その親会社に戻すことになってるんですか。
5% です。売上の
5%。
はい。
あと 95% はあなた の, あのお店の経営に使って構わないということですね。
いや、食材の支給がやっぱり本部からありましてですね、
ええ、
まあ、私どもの仕入れるのはほとんどないんですね。
はい。
ほとんど本部が関与してるっていう形ですかね。
なるほど。
ですから、まあ、話はまた別なんですけども、はい、原価率も高い部分もあって、まあ、採算が合わなくなったっていうようなことも一因としてはあります。う
ん、仕入れは自由にはできなくて、原材料は親会社の方から、まあ、買わなければいけない、送ってくるということですね。
まあ、いわゆる世間でいう PP 製品ということですね、はい、プライベートブライドってやつですね。
はは、はい。で、かなりお客さんが来ないと、もう利益は出ないということですか。
まあ、原価が高いということと、それから人件費も他の飲食に比べたらちょっと高めかなっていう気が3年間やってた中では、思いましたですね。
はあ。
それともう一つの原因は、はい、消費税が 8% になりましたですね。
はいはい。
で、やっぱり結構痛かったですね。
はい。
うん。まあ、要するにサラリーマンの人たちを主体にしてた場合に、団地なんかも使えるお金ってのが限られてるじゃないですか。
はい。
だからやはり量販店の方へ流れていってしまったというのも原因に一つあるかもしれませんね。
いずれにしろ経営が立ち行かなくなったということで、
そういうことです。それで見切りをつけたということですね。
見切りをつけて先々月にお店を閉じたということなんですね、
はいはい、
ところがこの契約上は5年間は解約できないと、
協業禁止みたいな条項がありましてね、同店舗と同種のものはやっちゃいけないという条項がはっきり謳われてるんですね。
はい。
だから今まで設備投資した部分が結局ここでもってキャラにしてしまって新しいものにするか、それとも設備投資したからできればプライベートブライドのものを使わなければできるんじゃないかっていう私の勝手な解釈なんですけどね。
仕入れをよそからやることができれば、
そうそうそうそう、自分たちでもって自前でやろうということですよね。
自前でやれば、
ええ、
で、この親会社の方とは話し合いをしたんですか。
しましたけども、もちろん契約条項にあるからということで、
はい、
これは1店舗認めちゃうと他の店舗まで波及することも考えられますよね、
はい、
だから借地容疑にやっぱり契約条項通りだっていうことですわね。
うん。つまりそのまま経営を続けるか、あるいはここで辞める場合は違約金を払ってもらうということでしょうか。
違約金まではそこまでは言われてませんけどね。
はい。どういうふうに言ってきてるんですか向こうは。
いや、要するに同じことやっちゃいけないってことですわ。
で、あなたとしてはどういうふうにしたいと望んでるんでしょうか。
一つのフランチャイズ契約の中でもってこういう制限というのが有効なのかどうかっていうのをお聞きしたかったんです。
ただその最初の契約の書類交わしてるわけですよね。
もちろんそうですね。
その条項を読んであなたもお名前も書いたし判も押されたわけですよね。
そうそうそう。
ところで基本的なところに戻りたいんですけども、現在おいくつですか。
68歳。
ご家族は。
女房と次男坊が同居しています。
これ家族でお店やられてたんですか。
実際的には私はお金を出しただけで、
はい、
次男坊が店の方を仕切ってますね。
ああ、あなたがやってたわけではなくて、ご次男がこのお店をやってらした、経営されてた。で、ご次男の気持ちとしてはどうなんですか。
やっぱり引き続き何らかの飲食関係のことはやりたいっていうことなんですよね。
その設備投資のお金はあなたが払われたわけですよね。
そうです。
まあ、つまりフランチャイズということだけども、お店のその建造物としては自分で支払ったと。
そういうことですね。
ですからまた仕入れを先を変えてもう一回トライしたいんだという、そういう親子で気持ちになってるわけですね。
まあ結果的に設備投資だとかいろんなことを考えればですね、
はい、
現状の設備が使えればありがたいことなんですね。
でそれはフランチャイズの親会社はできないと言ってるんですね。
ええ、条項にあるからダメだと。
これ契約の年月日っていうのは5年というふうにさっき聞いた記憶あるんですけども、
本契約はそうですね、5年間ですね。
ええ、ということはあと頑張って2年間契約満了までこのお店を続けられればですけども、でその後でご自分のお店としてやり直すということは、例えば今仮にラーメン店であるとすれば、それを日本そば屋さんに変えれば OK ってことでしょうか。
いや、またそれも麺類っていう表現があるんですよ。
麺類はダメだと。
そうです。ですからラーメン、うどん、それから日本そばの関係はどうもあんまりいい方向じゃないですね、はい、
サンドイッチ屋さんだったら OK ってことですか。
ああ、そう、そういうことですね。
なるほどね。ちょっとその辺の法律の細かいとこ私では分かりかねますので、今日の先生紹介いたします。
はい、
弁護士の塩野谷隆之先生です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
お世話になります。
はい、お話聞かせていただきましたけどね、2つの問題があるわけですね、はい、途中解約ができるかどうかということと、その辞めた後で、協業禁止の条項があるので類似の業種で営業することができるのかと、その2つの問題があると思うんですけれども、
はいはい、
まずね、このフランチャイズ契約というのはね、の内容というのは基本的にはフランチャイズの当事者の合意によって内容が決まるんですね、
はい、
何かそのフランチャイズ法みたいなものが、法律があって、その法律に従って決まるというよりも、そのフランチャイズ契約がどういう内容なのかと、契約書にどういうことが書いてあるのかっていうことによって、権利義務関係っていうのが決まってくるということになります。
はい、
ですから、厳密にはね、その契約書を見せていただかないとね、あまりこう正確なことは申し上げられないんですが、一般的にですね、フランチャイズ契約というのは、途中解約ができないと、途中解約が制限されている、それから解約した後、辞めた後の協業禁止という条項は、通常はついています。途中解約できないというのは、やはりその最初に開業するにあたって加盟店の側もいろいろと設備投資をしたりする必要がありますけれども、そのフランチャイズのね、親の方もそれなりのこう資金を投下する必要が出てくるわけですよね。だからノウハウとかを開示するわけですよ。そうするとそういうノウハウなどを開示して、でその加盟店の方がね、さっさとそのノウハウだけ身につけて辞めてしまうということになるとね、ノウハウを開示した事業者の側はその後のフランチャイズのそのフィーが入ってこないにもかかわらず、ノウハウだけ相手に渡すような形になってしまって、そうすると完全にその事業者の側が損をすることになってしまうと。なので例えば5年間は解約できないという条項を設けているのが通常なんですよ。ただどういう場合に解約できるかということについては契約書に書いてあると思いますけれども、通常は解約する場合には一定の違約金ね、ペナルティを支払わなければならないというふうになっていると思います。おそらく、あなたの契約の方もそういうふうになってるんじゃないかと思いますけれども、だからそのペナルティのね、金額が あまりにもね、不当なものであるんだとすれば、それはその公序良俗に反するもので違法だということになる可能性はありますけれども、基本的に契約をするときに加盟店の側、あなたの側もその契約書を読んで納得をして契約をしているわけですよね、なのでその条項が、解約を制限する条項が直ちにね、法に触れて無効になるっていうことにはならないので、基本的にはその契約書に書いてある通りに途中解約が制限されるというところはもうやむを得ないんじゃないかなと思います。
なるほどですね。
はい、それから協業禁止についても考え方は同じで、協業をしてはならないという条項が契約書にあることを承知の上で契約をしているわけですよね。
はい、
なので基本的にはそれに拘束されるということになります。
そうなんですか。
でしかも協業禁止をするのはね、事業者側にとってもそれなりの理由があるわけで、やっぱり先ほどの途中解約の場合と同じですけれども、やっぱりノウハウを提供するわけですから、その提供したノウハウだけ得てさっさと事業をやめてしまって、そのノウハウを使って自分で勝手に営業するということになると、事業者の側は得られるべきフィーが得られないということになるので、それを防ぐためにそういう協業禁止条項っていうのを設けてるんですね。なので原則は契約書にそういう条項があって、それを承知の上で契約をした以上はそれに拘束されるということになります。
なるほどね。
はい、ただここもね、先ほどの途中解約と同じで、そうは言ってもね、例えばその協業禁止条項があまりにも不当で不公平なものであるような場合とか、 そういう場合にはですね、これが公序良俗に違反するということで、その協業禁止条項が無効とされる場合もあります。
ああ、なるほど
ですね。うん、で、例えばね、協業禁止のね、場所的な範囲がね、そのお店でやるのは禁止するのは合理性があるけれども、別の場所に行って、ラーメン屋を開くと、全くその日本の中の別の地域に行って、あるいは外国に行ってラーメン屋を開くことまで制限されるというのは、それは行き過ぎだろうということになるんで、そこは、はい、合理的な範囲でね、例えばその店舗あるいはその周辺においてというような、おそらくそういう場所的な限定がなされてるんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、なるほどですね。はいはい。
それから事業の範囲についても、今麺類というようなくくりだという話でしたけれども、
はい、
これが例えばね、およそ飲食店はやってはいけないというような話だと、ちょっと広すぎるなという話になるんでしょうね。
ああ、なるほどね、うん、はいはい。
それは加盟店の側のね、職業選択の自由にも反することになるんで、それを不当に制限するような協業禁止条項というのは、公序良俗に反して無効とされる可能性があります。
あ、うん、
でも、先ほどあなたがおっしゃったような麺類と、もともとラーメン屋のフランチャイズで、麺類についてはその同種営業ということでやっちゃいけませんよと、このあたりについては、まあ、合理性が認められる可能性が高いんじゃないかなというふうに思いますね。
ああ、そうですか。はい。
それから、おそらく協業禁止の期間というのがね、まあ、ある意味こう妥当な期間なんではないかなと思います。これが例えばね、10年20年あるいは一生やってはいけないっていうことだと、それは公序良俗に反するっていうことになるんでしょうけども、ま
あ、
5年という、まあ、比較的限られた期間の協業禁止ですから、あながち不当とは言えないのかなと。
ああ、なるほど。やっぱりそうなんですか。
そうですね。だからそういうふうに、まあ、地域とか禁止されている事業の範囲とか、そういうものを見たときにはね、それなりに合理性があると考えられますんで、
うん、
でそういう条項を、うん、あなたの方でも承知の上で契約関係に入った以上は、それに拘束されるということになると思います。
いや、それでですね、
はい、
今までそのプライベートブランドということでもって、ほとんど原材料については本部からの供給なんですね、
はい、
これも独自に開発してやるってこともダメな範囲に入っちゃいます。
そうですね、独自に開発しても、やはりその麺類のね、まあ、ラーメン屋さんの営業のノウハウというのをもらってるわけですから、ノウハウなんですよ。
その
仕入れとかね、原材料っていう、まあ、それももちろん大事なんですけれども、一番大きいのはノウハウなんですよね。向こうの事業者の方にしてみれば、そのノウハウを開示するっていうのは、ある意味一大決心なわけですよね。で、その開示する以上は、それに見合った利益を向こうは得ることを期待してるわけですから、それが得られなくなるという可能性があるんだとすると、そこの部分は制限するということにどうしてもなってしまいますよね。だから材料を、ね、自分で見つけてきて、その新しい製品を開発するとしても、やはりその麺類の飲食店の経営という、そこの範囲ではどうしても制限されてしまうということになりますね。
ああ、そうですか、
はい、逆に言うと、その契約書に書いてないようなことであればね、そのノウハウを活用することは構わないんですよ。契約書で禁止されていることはやっちゃいけませんけれども、だからあなたが、まあ、先ほどね、ドリアンさんがおっしゃった、例えばサンドイッチ屋さんをねやるにあたって、そのフランチャイズの中で学んだことを生かしていくって、これは全く問題ないことですから、
はいはい、
だからそういう形でね、禁止条項に引っかからないようにしつつ、でもせっかく高いお金を払ってね、そういうノウハウを得たわけですから、そのノウハウをどうやったら生かせるのかっていうことをね、考えて次のステップに進むのがいいんじゃないかなと思いますね。
はい、わかりました、
はい、
もしもし。
はい。
ちょっと難しいところに差し掛かってると思いますけども、
はい、
これお店はご自分の土地ですか？
いえいえ、土地だけお借りして、上物を私どもで持って。
ああ、なるほど、あ、そういう事情もあるんですね。
それの事情があるもんですから、うん、簡単にやめられないっていうのも、
うん、
ちょっとあるんですね。
そうですね、まあ、もちろんこれまでも本当に頑張ってらしたんでしょうし、知恵も出されてきたんでしょうけども、さらにまた何とか乗り切っていただきたいというふうに思います。
また前向きにちょっと、
はい、
アドバイスをいただいたのをいただきながら進めたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
どうも失礼いたします。
はい、どうも失礼しました。ありがとうございます。